今日は、弥生三月、ようやく春の訪れを覚えることができる季節となりました。まあ、我が家でも福寿草がつぼみをつけてもうすぐ開花であります。今年の冬は本当に日本中が最強の寒気に覆われて、各地では大雪でさまざまな被害、また雪下ろしで多くの人が亡くなっています。まあ、2月に入って各地で山林火災が発生して、大船渡市とか大月市では未だ、鎮火に及んでおりません。今日も聖書から神様の福音、良い知らせに預かりたいと思います。今日は聖書から羊飼いなるイエス・キリストということについて覚えたいと思います。聖書を一箇所見たいと思います。詩編23編、旧約聖書の954ページになります。詩編23編、954ページになります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。これはダビデの波乱万丈の人生、危険や死と隣り合わせの人生の中から生まれた詩編の中の一編で、2000年余の間多くの救われた生徒たちに励ましと慰めを与えてきました。まあ、イスラエルの地は一面緑と草という土地柄ではありません。ニュージーランドは緑豊かなところであり、羊飼いは羊の後ろからついていくそうです。しかしイスラエルでは羊飼いが先頭に立って草地を探しながら羊を導いていくそうであります。ダビデはその羊飼いとしての経験豊かな自分を羊に例え、神様を羊飼いに例えています。この羊の習性については、第一に羊は臆病で気弱です。群れをはぐれてしまった羊を捕まえようとすると、不安と恐怖心で逃げてばかりで捕まらないそうです。第二に迷いやすい、目が悪いということもありますが、実際羊は羊飼いに連れられて毎日行き来している道を自分では行きも帰りもできず、すぐ迷ってしまうそうです。こんな報告感覚の悪い動物は他にはいないようであります。そして第三はとても頑固であります。羊は従順な反面頑固で、羊飼いに逆らって自分勝手に進んでいき、群れから離れて危険なところに行って自滅するという習性を持っているそうです。このように羊は動物の中でも不思議な動物で、自分を守る術を持たない動物であります。角や牙があるわけでもなく、速い足があるわけでもなく、ウサギのように鋭い嗅覚を持っているわけでもありません。足も遅く迷いやすい動物で、狼にとっては絶好の餌であります。ダビデはこの羊の弱さ、愚かさを経験から熟知していました。まあ、この羊に自分を例え、こんな自分を導かれる主を羊飼いに例えたのであります。まあ、この世は羊にとって緑豊かな草地が広がる安全な地ではありません。隙をうかがう狼がいる危険な地であり、乾いた荒れ地の多い地でもあります。こんな世に 住む私たちを主は豊かな緑と憩いの水のほとりに導いてくださいます。羊飼いの鞭と杖は野獣と戦って羊を守ってくださいます。死と隣り合わせのような、危険なところを行くときにも羊飼いなる主が共におられるので安らかであります。また羊は愚かなゆえに罠にはまりそうになるとき、羊飼いの杖は羊を義の道に導き返してくださいます。世の危険と私たちの弱さ、愚かさ、それにもかかわらず羊飼いは皆のために私を義の道に導かれます。このように素晴らしい羊飼いは羊のために命を捨てる羊飼いであります。ダビデは羊飼いをイエス・キリストに羊を迷った人として描いています。どうして人は羊のように迷ってしまったのでしょうか。神様は天地万物すべてのものを創造され、人も土地の塵から神の形に似せて創造されました。人類の祖先であるアダムとエバも神様によって作られ、エデンの園で永遠に生きられる立場を与えられていました。神様はそのエデンの園に見るからに好ましく、食べるに良いすべての木を生えさせ、園の中央には命の木と善悪の知識の木を生えさせました。そして潤すために川も作られ、その園を耕させ守らせ、永遠に生きることができることを約束されていました。そんなアダムに次のような神様の命令が与えられました。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。この神様の命令に対して妻のエバは狡猾な蛇の言葉に乗せられて、取って食べてはいけない善悪の知識の木の実を食べてしまい、夫のアダムにも与えて、アダムもその木の実を食べてしまいました。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知ることになり、イチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ってつけて、神様の御顔を下げて隠れていました。神様は二人が蛇に惑わされて木の実を取って食べたことを知って、次のように言われました。蛇に対しては、お前がこのようなことをしたので、どんな家畜より、どんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。エバに対しては、私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。アダムに対しては、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、第一はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんで、そこから食を得ることになる。第一はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ。アダムは神様が備えられた自由意志ではなく、自己意志によって木の実を取って食べました。こうして人類は初めての罪を犯して死ぬものとなってしまいました。罪と死によって永遠に生きられるものから有限に生きるものとなってしまったのであります。私たちもこのアダムの罪を生まれながらに負って生まれたものであり、私たちも作り主である神様から離れ、自分勝手にこの世を歩んできたものであります。 このように神様から離れてしまった歩みを聖書では罪と言います。聖書ではこのような罪を持っている私たちのことを次のように言っています。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない。そして罪の報酬は死です、とこのように聖書は語っています。私たちはこの罪を自らの力で解決することはできません。羊のように迷ってやがて死を迎え、神様の裁きを受けなければならない者のために、神様は愛と憐れみを示してくださり、救いの道をご計画され、一人子であるイエス・キリストをこの世に救い主としてお使わしくださいました。この静かになるイエス様はどのようなお方であるか、ことから見たいと思います。ヨハネの福音書10章の9節から15節、新約聖書の202ページになります。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それを豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます、とこのようにイエス様は言っておられます。このヨハネの福音書が書かれたのは、イエス様が十字架におかかりになってから62年以上経った紀元前90年頃と考えられます。ヨハネは自分の信仰の証としてイエス様を私たちに紹介し、私たちを良い羊飼いであるイエス様の身元に招き導こうとしていることがよくわかると思います。今日も私たちはイエス様が聖書の御言葉によって迷える羊のような私たち一人一人名を呼んでくださり、私たちを神様の御元に招いておられることを覚えることができたら幸いです。私たちが羊飼いであるイエス様に一人一人の名前を呼ばれていることを考えてみたいと思います。羊飼いであるイエス様は羊飼いがその羊の一頭一頭に名前をつけ、その性質も知っておられるように、私たちのすべてを知ってくださり、私たちの名を呼び神様のもとに導いてくださっているのであります。私たちは生まれてから今日までどれだけ自分の親や周囲の人たちから自分の名前を呼ばれたことがあるでしょうか。私たちが名前で呼ばれるたびに、少しずつ自分が名前を持ったたっとい一人の人間として成長させられてきたと言えるのではないでしょうか。あるいはまた身に危険が及びそうになった時や、過ちを犯しそうになった時に、親は厳しく子供の名前を呼んで安全な場所へと連れ出し、もう危険なところに行かないように、さらにはもう過ちを繰り返さないように導こうとします。そのようにこう知りこう思う親のように、羊の一頭一頭を知っている良い羊飼いであるイエス様は、私たちの名前を呼び、私たちをかけがえのない羊として導こうとしておられるのであります。良い羊飼いであるイエス様は、この羊飼いを期待求めて集まる羊のために そして迷い出して飼い主の教わった指示のために、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとまで言ってくださいました。誠の羊飼いであられるイエス様はご自分の命を捨てて私たちを救い出し、私たちに神の身元での永遠の安らぎと憩いが与えられることを示してくださいました。このような羊飼い、良き羊飼いであるイエス様に、私たちは自分のすべてを知られており、親しく名前で呼ばれ導かれるのであります。私たちは良い羊飼いであられるイエス様の御声を聞き分けることができるでしょうか。イエス様を信じて従おうとされるなら、その御声を聞き分けることができるのであります。イエス・キリストはこの御言葉の通りに十字架にかけられ、永遠の滅びから私たちを救ってくださるために死んでくださいました。羊と羊飼いの牧者とどちらに価値があるでしょうか。もちろんそれは言うまでもなく、羊飼いの方にはるかに価値があります。しかし驚くべきことに、その羊飼いが羊のために命を捨てられたのであります。イエス様の御声を聞いて従っていくことは、私たちがかけがえのない自分自身として生きていくことを意味していると思います。私たちはイエス様によって養われ導かれているものとして、羊飼いなるイエス様の素晴らしい救いをいただくものとなるのであります。誰でも私を通って入るなら救われます。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですとあるように、イエス様を救い主として信じるなら、すべての人が救われるのであります。そしてイエス様がこの世に来られたのは、羊のようにさまよっていた罪人が永遠の命をいただいて、天の御国を永遠に生きるものとされるとの神様の約束が実現されたのでもあります。この救いをいただくためには、イエス・キリストは私の罪を身代わりによって十字架で死んで墓に葬られて、三日目によみがえられた私の救い主ですと信じるだけで、賜物として、一方的に救われるのであります。どうかこの決断は個人個人がしっかりとして神様の前にして、この神様の救いのご計画をしっかりと覚えて、イエス・キリストを救い主として信じて救われ、永遠の命と神の国をご自分のものとされるようお勧めして終わります。